日にはあなたたちは言うであろう。主に感謝し皆を呼べ。諸国の民に御業を示し、気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え。主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ、叫び声を上げ喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます。大いなる方。賛美歌138番、歌詞を黙読いたしましょう。実戒によって罪を告白し悔い改めへ導かれます。小声で共に実戒を口にいたしましょう。実戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証をしてはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。小声で主の祈りを共に捧げましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。 アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第25章6節から10節、旧約聖書1098ページです。イザヤ書第25章6節、万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。モアブは主の下に踏みにじられる、藁が踏みつけられて堆肥の山にされるように。次に新約聖書ルカによる福音書第22章14節から30節、新約聖書153ページです。ルカによる福音書第22章14節、時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた、これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、人たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく、だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち、一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた、異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が主従の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、 王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、あなたによって命が与えられ、信仰と健康とを支えていただき、こうして教会に集い、あなたを拝む時が与えられ、心から感謝いたします。一週間の生活で疲れを覚えている中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へと導いてくださいました。ありがとうございます。一週間の生活をあなたの言葉、実感によって照らし出しますと、誠に恥ずかしい、おぼつかない私たちの歩みだったことを思い懺悔いたします。私たちは救い主、主イエスキリストのしもべとして、主イエスをお手本とし、その足跡をたどりながら生かされているものです。昔主イエスが語られたように語り、思われたように思い、行われたように行いたいと願いつつ、しかし私たちは主イエスが喜ばれ、神が満足なさることよりも、自らが満たされるかどうか、自らが満足するかどうかを第一のことに置いてしまい、あなたが喜ばれるかどうか、主イエスが満足されるかどうかということをうっかり忘れてしまいます。毎週毎週神の心を問いつつ、また朝に夕に聖書の言葉に近づき、あなたの喜ばれることが何であるかを知らされているのにもかかわらず、いざ日常の生活の中に入ってしまいますと、自らの思いを優先させてしまう私たちであることを思います。いや、そのことにさえ気がつかない私たちですけれども、もう一度気づきを与えてくださるために、この間に集めてくださり、新しい一週間、神の言葉によって導かれ、支えられ、神の言葉を土台として生きることができるように、私たちをこの場に選び集めてくださり、心から感謝いたします。どうぞこの場で、今朝あなたが私たちに必要と考えていらっしゃる言葉を、このしもべが聖書の言葉から力強く豊かに正しく取り継ぐことができますように、語るべき言葉を与えてください。あなたが与えてくださる言葉によって歩くべき道が正され、励まし、導きが与えられ、慰めと希望をいただいて、一週間の生活へと歩み出していくことができますようにお導きください。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。集まるものはわずかですが、しかしその子どもたちの魂をしっかりとあなたが捉えていてくださり、人生を通じてあなたを主と仰ぎ生きることができますように、その家族も救いの中に入れてください。かつて日曜学校に通っておりました者たち、どうぞ信仰を与え、もう一度礼拝へと戻してください。たくさんの求道者が道半ばにして礼拝から遠ざかっています。どうぞもう一度礼拝へと引き戻してくださり、あなたが信仰を与えてください。クリスマスまで2ヶ月と少しになりました。秋の教会の伝道の技を祝福し、洗礼を受ける者、小児洗礼を受ける者、 信仰告白をする者、天入会を志す者たちがあなたによって与えられますように。例年になく大変厳しい歩みを教会は今年に入ってから続けています。新型コロナウイルスの感染予防のために私たちの教会もいつもの礼拝式順で礼拝を捧げることができず、また日曜日の礼拝後の集いやさまざまな集いにおいても支障をきたしています。一刻も早く喜びの賛美の歌声を私たちは上げたいと願っています。聖餐に預かりたいとも願っています。神様、どうぞこの世界から宇宙からサタンの使いである疫病を破滅させ退けてくださいますように。疫病だけではなく世界中の至るところで天変地異や自然災害が起こります。飢え渇いている人々がいます。十二分な医療を受けることができない国々人々がいます。整えられた教育を受けることができない人々もいます。格差がますます広がっています。それは全世界の南北問題ではなく、日本の国の中においてもさまざまなところで格差が広がっています。厳しい状況の中に生活せざるを得ない人々がいます。新型コロナウイルスのために職を失った者たち、住む家を失った人々、食べ物がない人、飲み物がない人々がいます。あなたがどうぞ必要を満たしてくださいますように。そのために働く人々、政治や経済、社会や教育、医療や保育、介護や看護の荷を背負っている人々、大切な務めを担っている人々、家庭に仕える人々がいます。それぞれに健康が守られ、あなたから与えられた務めを十二分に果たすことができますように。日本の国、世界の国々がその道を踏み外すことがありませんように。責任ある先頭に立つ人々を特に支えてください。10月の第2日曜日は新学校日でした。東京神学大学では11月、2月、3月と3回入学試験が行われます。厳しい時代の中にあって、しかし将来教会に仕え、ミッションスクールに仕える教師たちがあなたによって与えられますように。献身の決断をなすことができるようにしてください。教会がそのために祈って支えることができますように。またこの地上にはキリストの名によって建てられたさまざまな働きがあります。私たちもそれぞれの生活の中にキリストのしもべとして使わされてまいります。私たちを清めて用いてくださいますように。入院中の者たち、退院したばかりの者、さまざまな試練や困難、不安や怯え、恐怖やストレスを抱えている兄弟姉妹を覚えます。それぞれに癒しと平安とが与えられますように。小さな子どもたちから年齢を重ねた者たちまで、私たちが心にかけております者たちをお守りください。全国の諸教会、全世界の教会が主の日の礼拝を捧げ、祈りを捧げています。祈りと礼拝を受け入れてくださいますように。あなたが望まれる秩序、平和、健康をこの全世界に与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰告白、賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。小声で使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝聞いております聖書の言葉、新約聖書ルカによる福音書第22章26節の後半、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。私たちの救い主、主イエスキリストが語ってくださった言葉です。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。この言葉は主イエスが語ってくださった言葉の中でも有名な言葉のうちの一つです。私たちキリストの教会に生かされている人々、教会にお仕えするということが身についてまいります。教会は教会員のさまざまなご奉仕、教会に仕えるということによってその営みを続けることができます。どうして洗礼を受けて教会につながったら体が自然に動き始めるのか、自分に与えられたさまざまな賜物を用いて教会にお仕えしたいと思うようになるのか、その一つの理由はここに記されている言葉に支えられてのことです。若い者のようになる、使える者のようになりなさい、この言葉を知っているから自然に体が動くようになります。教会に使え、臨時に使えるようになります。少なくないミッションスクールがこの言葉をに基づいて学校のスクールモットーとしているところもあります。使える、神に使え、臨時に使える、そういうふうな人間になってほしい、それを学校の基本として若い人々に教育をする、そういう学校もあります。使いなさい、この言葉を主イエスが語ってくださったのには一つのきっかけがありました。24節、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。12人の弟子たちの中で一体誰が一番偉いのか、ルカによる福音書は24節の冒頭でまたと書き始めています。またと書いたということはすでにもう一つの議論が起こっていたということです。それは一体どういう議論かというと、直前23節、そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。12人の弟子たちの中で一体誰がそんなことをしようとしているのかとお互いに議論を始めた。そんなことというのはさらに遡って21節から22節、見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく、だが人の子を裏切るその者は不幸だ。主イエスキリストがご自分を裏切る者があなたたちの中にいるということを指摘なさって、聞いた弟子たちがびっくりしてお互いの顔を見合わせるようにして、一体誰がそんなことをしているのか と議論をした。いつ議論したかというと、主イエスと十二人の弟子たちとの最後の晩餐においてでした。この最後の食事、最後の晩餐は15節、イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。過ぎ越しの食事の食卓において弟子たちは二つの議論をした。一体誰が裏切ろうとしているのか、一体誰が偉いのか、そういう議論をした。過ぎ越しの食事を取りたいと切に願っていた。絶対にあなた方と一緒にこの食事を取らなければならないのだと翻訳することができるぐらい主イエスは切望なさっていらっしゃいました。最後の晩餐を過ぎ越しの食事として取りたい、そう願っておられた。過ぎ越しの食事が一体どういう食事であったかということについてはもう繰り返し繰り返しお話しいたしましたので、そんなに詳しく語る必要はないと思いますが、神の民イスラエル、ユダヤの人々にとって一年に一回のとても大事な食事でした。単なる食事ではありません。神の救いと深く結びついた食事。何を食べたかというと、子羊のを焼いて食べた。その日子羊をほふって、その血を自分たちが住んでいる家の入り口の二つの柱と鴨居に塗って、その家の中で子羊を焼いて食べた。なぜその血をわざわざ玄関の柱と鴨居に塗ったかというと、紀元前1300年頃、もうすでに400年、神の民イスラエルの人々はエジプトで奴隷生活を強いられていた。神様はモーセという人を送られて、その奴隷生活から救い出してくださろうとなさった。その時に一つの儀式をするようにモーセを通じて命じられた。それが過ぎ越しの食事。血を家の入り口の二本の柱と鴨居に塗っておく。その血を神様の裁きがご覧になって過ぎ越していかれて、その家の中で食事をとっている神の民は救われる。血が塗られていないエジプトの人々の家の中に、家畜小屋の中に、その裁きが入っていって、神がお裁きになる。その混乱に乗じて神の民イスラエルの人々はエジプトの奴隷から救い出された。子羊の血がエジプトの奴隷生活から救った。それを記念する過ぎ越しの食事を十字架の前夜、最後の食事として弟子たちにと一緒に取りたいと願ってらっしゃった。翌日十字架に貼り付けられ、体が裂かれ血を流される、その血潮と子羊をほぐって、柱と鴨居に塗る血を重ね合わせておられた。十字架の血潮がこの私のためのものであるということを信じる者の目の前を神の裁きが過ぎ越していかれるということと主イエスは重ね合わせられた。この大切な食卓で主イエスが語られた一つのことは、ご自分と一緒に手を置いている者、食卓に手を置いている者が裏切るということでした。それで弟子たちはびっくりして、誰がそんなことをしようとしているのかということを議論した。24節、議論と翻訳されている言葉は、争うという言葉と愛するという言葉が二つになった言葉です。単なる議論というよりも争いを愛する、喜んで言い争う、それほどまでに12人の弟子たちは争いを好んだとも言えます。一体誰が主イエスキリストを裏切ることになるのか、 というしかし言い争いはすぐに終わって、今度は自分たちの中で一体誰が一番偉いのかという議論に移っていった。主イエスが十字架によって死なれる、裏切り者があなたたちの中にいるということよりも、誰が一番偉いのかということの方に興味があった。しかもこの議論、誰が一番偉いのかという議論は一回限りのものではありませんでした。すでに私たちは聞きました。第9章46節、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。すでに第9章において誰が一番偉いかという議論が起こっていました。しかもその時も主イエスがご自分の十字架の死と復活を予告なさった直後でした。主イエスが十字架によって殺されるということよりも、誰が一番偉いかということの方が興味があった。裏切り者が一体誰か、主イエスが十字架によって殺されるということよりも誰が一番偉いのかということの方に興味があった。これは驚くべきことです。恐ろしいことです。しかもこれは最後の晩餐です。誠に情けない姿を弟子たちは撮っていたと言わざるを得ない。議論という言葉は争いを好むという意味があると申しましたが、一回限りの議論ではなくって繰り返し繰り返しこういうことを議論していた。いつも気にしていた。主イエスの弟子には12人、主イエスはいつも何か大事な時にはペトロ、ヤコブ、ヨハネをお持ちになられる。残りの9人の弟子たちは劣等感を感じていたかもしれません。なんか肝心要の時には主イエスはペトロ、ヤコブ、ヨハネをお持ちになられるけれども、自分たちはその務めに就くことができない。ペトロとヤコブとヨハネは優越感を感じ、残りの9人の者たちはそれに対して妬みとひがみを持っていた。自分も認めてほしい、正しく評価してほしいという願いが誰にでもあります。これは弟子たちだけじゃなくって私たちもそうです。自分のことをきちんと評価してほしい、自分の功績、行いを誇りたくなる。いつの間にか他人を裁くということもしてしまいます。自分を大きく見せて他人を小さく見ようとする。自分が認められれば嬉しいけれども、自分が正しく評価されないとき悔しく思う、拗ねてしまったり、他人を羨ましいと思う。羨ましいという思いがいつの間にか羨みになって、恨みになって憎しみに変わってしまう。誰が一番偉いのかなどというふうな愚かな議論をしてしまう。弟子たちだけではなくて私たちを襲う誘惑です。何か改まった儀式の席に招かれる、結婚式やお葬式、誰をどこに座っていただくのかということをで苦労することがあります。上座や下座、そういうことを気にする人々がいます。どうして私があの人よりも下座なのか、そういう心が芽生えるっていうのは一体誰が偉いのかという思いの裏返しです。少なくとも3年間弟子たちは主イエスを真ん中にして取り囲んで食事を共にしていました。誰が主イエスキリストの隣に座るのか、いつも議論していたのかもしれません。好んで言い争っていた。一体誰が主イエスキリストを裏切るのか、なぜ主イエスが十字架に赴かれるのかということよりも、誰が一番偉いのか、そういうことで議論していた。自分こそ主イエスのすぐ隣に座る資格があるけれども、いつも遠いところだ、そのようなひがみを持っていた。そこで主イエスが語られた言葉が25節、イエスは言われた、異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。 国を守り国民を守る優れた王、優れた支配者は守護者と呼ばれる。あの王は自分たちをよく治め守ってくれる恩人だ、秀でた偉い人だと呼ばれる。でも異邦人、たとえ人々からそういうふうな評価を受ける立派な偉い王であったとしても、もちろんそのこと自体決して悪いことではないけれども、あの王が自分たちを守ってくれる守護者であり恩人であり偉い人であったとしても、神が褒められる生き方をしているかどうかということは別問題だということをシュエスはここでおっしゃった。異邦人、つまり神の言葉を知らない、神の心に沿わない生き方をしていることがあるということを語られた。神がどう思ってらっしゃるかということが大事なんだと。異邦人は常に人間の評価を気にする。あの王は偉い王、優れた王、自分たちを守ってくれる力ある王だ、恩人だ、守護者だ、偉い人だ、たとえそういうふうな王であったとしても、異邦人、神の心に沿っているかどうかは別問題であって、神がどうご覧になっていらっしゃるかということに目を移しなさい、主イエスキリストがどうご覧になっていらっしゃるかということをが大事なのだとおっしゃって、26節、あなた方はそれではいけない、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさいと語られた。これがシュエスがこの言葉を語られたきっかけでした。若い者のようになって使える者のようになりなさい。私たちの教会でも力仕事は比較的若い人をお願いしますということを言います。もとも私たちの教会では年配の人もよく働きます。11月には大掃除を今年もいたします。しかし残念なのは、大掃除の後みんなで一緒に食事をすることが今年はできないということです。あの大掃除の食事っていうのは多分小田原寺町教会の中で最も賑やかな食事です。クリスマスやイースターやお墓で取るお弁当よりも賑やか、みんなで一生懸命汗流してアドベントを迎えるにふさわしく教会の内外を整える、その後一緒に食事をする、お互いの労をねぎらう。一年に一回お掃除だけじゃなくって、毎週毎週お掃除をしてくれる方がいらっしゃるから、こうして私たちは整えられて礼拝を捧げることができます。長老や執事、日学校の教師、総学者がいるから礼拝を捧げることができます。年老いた人々や入院中の兄弟姉妹に手紙を書くために封筒を用意してくれる人がいるから、あるいは宛名のラベルを作ってくれる人がいるから、私は手早く送ることができる。毎挙にいとまがないほど教会はそういう目立たない務めによって営みを果たすことができます。年度当初に教会の奉仕担当表っていうのをお渡しいたします。今年は誰がどの務めをしてくださるのかということが表になったものです。一番上に祈り、すべての教会員って書いてあります。私は何もできません、祈ることしかできませんと嘆く教会もいます。でも祈ることしかじゃなくって、祈ることができるでしょ。しかっていうのは祈りを低く見た言葉です。祈りができる。コロナが蔓延して10ヶ月になりました。この10ヶ月の間、外出を控えている教会員もいます。今もいます。で、そういう方たちから電話やメールや手紙をいただいたときに、どういうこと書いてあるかというと、いつもの時よりも自分には時間が与えられた。与えられた時間を持って一生懸命聖書を読んで祈っている。祈りの時間が増えたということです。使える、いろんな使い方があります。体を持って使えることもあるでしょうし、そうやって祈りによって使えることがある。 だんだんと年老いていって体が思うように動かなくなる。若い人のように重いものを持てなくなっていく。でも手を合わせて祈ることはできる。どんな小さな子供もそれができる。主イエスキリストがおっしゃった最も大事なことの一つは、何によって使えるか。そうやって祈りによって使えていく。主イエスキリストはこのようにここでおっしゃいました。27節、食事の席につく人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席につく人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。教えられただけじゃなくって、言葉で語られただけではなくって、今度は行動によって主イエスはあなた方に給仕するものであるということを明らかにしてくださいました。この最後の晩餐の食卓において主イエスは何をしてくださったか。パンを裂いて分けてくださった。杯にぶどう酒を注いで分けてくださっただけではなくって、食事が始まってしばらく経った時に主イエスは弟子たちの足元に座って弟子たちの足を洗ってくださった。ご自分が持っていらっしゃった手ぬぐいで弟子たちの足を拭いてくださった。この当時、足を洗う仕事は奴隷の中でも最も身分の低い奴隷の最も卑しい仕事でした。本来ならばその食卓を用意した家に仕える召使いたちがすべきことです。それをしなかった。だから途中で主イエスがそれを代わってしてくださった。足を洗ってくださるということは、汚れを清める。ただ単に砂ぼこり、土がついた足をきれいにするということだけじゃなくって、頭の先から足の先まで汚れている、その汚れを清めるということです。これもまた翌日十字架に貼り付けられて体を裂いてくださって血を流されるということ、一体どういうことかということを言葉だけじゃなくって行動によって教えてくださった。足を水で洗ってくださるということは、あなた方の罪を清めるということ。それを過ぎ越しの食事を取られることによって、またその食事の途中で足を洗われることによって教えてくださった。私たちのために、弟子たちのためにご自分の命を十字架に捧げてくださって罪を清めてくださる。そのようにして主イエスキリストはお使いになった、お使いになろうとしておられた、その予告もなさったにもかかわらず、誰が一番偉いのかということを議論していた。その悲しい姿を主イエスはご覧になりながら、翌日十字架に向かわれることになります。いや、翌日を待たないで、この食事を取られた後すぐにゲツセマネの園でローマの兵隊たちやユダヤの軍師に捕まえられてしまうことになります。しかし忘れることができませんのは、誰が一番偉いのかなどというふうな愚かな議論をするなと、この議論をここでやめろとおっしゃったんじゃない。一番偉くなりたいものはどうしたらよいか、それは若い者のようになるということ。一番偉くなりたいものは使いなさいとシュレスおっしゃった。一番偉くなりたい、一番先になりたいということは愚かなことだから、そんな議論はそもそもしてはダメだとおっしゃったんじゃないんです。偉くなること、先頭に立つことをシュレスは重んじていらっしゃる、軽んじておられない。なぜかというと、シュレスご自身が12人の先頭に立ってずっと歩き続けられたからです。この主イエスのお言葉に支えられて、先ほども祈りましたが、私は毎週日曜日の礼拝の中において、この地上におけるさまざまな分野において先頭に立つ人々のために祈りを捧げます。神様から権威を委ねられた人々、責任を課せられた人々に神の知恵、力、 神の言葉が伝わりますようにと祈ります。これは明らかに先頭に立っている人々のための祈りです。もともと偉いと翻訳されている言葉は選びという言葉から来ていると解釈する学者もいます。偉い、先頭に立つ、どうして先頭に立つかというと、それは神の選びだ。ルカによる福音書を書いたルカとともに一緒に伝道に励んだパウロという人は、すべて上に立つ権威を重んじなさい、神から委ねられた権威だからということを語っています。ローマ帝国の力を嫌というほど感じている中で、パウロはそういうことを書きましたし、シュエスはローマ帝国に対する謀反を、革命を企てたわけではありません。むしろ一番偉くなりたい人は使えなさいとおっしゃった。先頭に立っている人、リーダーシップを取るということは大事なことです。あまり今は言わなくなったのかもしれませんが、昔は公僕という言葉がありました。公のしもべです。しもべというのは奴隷という意味です。使えるということです。主イエスをどのようにして使えてくださったかというと、十字架の死によって使えてくださった。弟子たちもやがて先頭に立ちます。教会の先頭に立ちます。家庭においては家庭の先頭に立つ人々がいます。学校においても、会社においても、病院においても、保育園や幼稚園においても、介護施設においても、先頭に立つ人々がいます。そういう人々はどうしたらいいかというと、使える。しかも十字架に赴かれた主イエスキリストを思い起こしながら使える。主イエスは十字架の前夜どう祈られたかというと、父よ、この苦い杯を私から取り除けてください、十字架で死ぬのは嫌だとおっしゃった、祈られた。それが主イエスのお気持ちでした。でも自分の思いではなくって、あなたの御心の通りにとおっしゃった、祈られた。自分の思いを何が何でも貫き通されたんじゃなくって、神の心を心とすることができるようにと祈られた。すでにそのことをここではっきりおっしゃっていらっしゃいます。22節、人の子は定められた通り去っていく。誰がお定めになったかというと、神様ご自身です。神の心に従うことができるように、自分はそのために来られたのだ。自分が死なれることに、ご自分が死なれることによって弟子たちが生きる。主イエスキリストが十字架に赴かれることによって、私たちが生きることができるようになるために仕えてくださった。ところが私たちはしばしば自分が生きるために隣人を殺しにかかります。妬んだり、悲んだり、羨んだり、憎しんだりして、誰が一番偉いかという議論はまさにそうです。相手を蹴落としたくなってしまう。そうではなくって、あの主イエスの十字架を思い起こして仕える。だから私たちは教会に喜んで仕える、しもべとしてです。教会のに仕えるしもべとして私たちは生き始めている。そのお手本を主イエスキリストは示してくださり、やがて弟子たちも先頭に立って、しかし使えるものとなっていきます。大事なことは、力ずくで権力を振りかざして支配し治めるのではなくって、身を低くして、それこそ見えないところから土台になって支えていく。これが主イエスが弟子たちに お求めになったことです。だから主イエスは弟子たちに二つのことを約束してくださいました。一つは29節から30節、だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。古いイスラエル、神の民イスラエル、ユダヤの人々に代わって新しいイスラエル、キリストの教会に生きるすべての人々の先頭に立つものとなる、治めることになる。その時に大事なのは、使えなさいということ。弟子たちに約束してくださったのは、イスラエルの十二部族、新しい神の民を 治めさせるということでした。その時に十字架の主イエスキリストを見つめつつ、あるいは言い換えると聖書の言葉を土台にしてその働きにつきなさいということ。もう一つは、あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いするということでした。主イエスは16節、言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで私は決してこの杉越の食事を取ることはないとおっしゃった。18節、言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまいとおっしゃった。これで最後、あなた方と食事をすることは一方でこれで最後とおっしゃいましたが、神の国が実現したとき、神の国で杉越が成し遂げられたとき、もう一度あなた方と食事の席に着く、もう一度あなた方を食卓に招く。30節、あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いする。このことを約束してくださった。いつそのテーブルについてくださったかというと、3日後です。復活なさって主イエスは弟子たちと一緒に食卓についてくださいました。40日間にわたって弟子たちと一緒に食事をしてくださり、天に帰られもう一度来られる、その時に食卓についてくださいますし、今この礼拝堂においてもこの聖餐のテーブルを囲んで主イエスキリストはここにいて皆さん一人一人を見つめていてくださる、一緒に食事の席についてくださる。最後に、このあなた方は私の国で私の職人の席について飲み食いを共にするという言葉と、忘れることができないのは21節、見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。裏切る者が主イエスキリストの最後の晩餐食卓に手を置いている。この裏切る者、見よとおっしゃった。お互いに見回した。イスカリオテのユダだけじゃない、ペトロもトマスも主イエスキリストを捨て、12人の弟子たち全員手を置いこの食卓に手を置いていたところから逃げ去りました。全員主イエスを捨てたんです。その全員捨て主イエスを捨てたものをもう一度食事の席に着かせてくださると約束してくださった。神の国においてです。あなた方は神の国にいるということ、神と共に生きることができるということをここで約束してくださった。どうしてかというと、これは見落とすことができない言葉です。28節、あなた方は私が主樹の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。びっくりするような言葉です。絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。踏みとどまってくれたどころじゃない、その逆です。誰が一番偉いかということで議論にうつつを抜かし、全員のものが裏切るんです。踏みとどまることができなかったんです。逃げたんです。でも主イエスキリストはどうご覧になってらっしゃるかというと、踏みとどまってくれた、このようにご覧になってらっしゃるんです。異邦人は、神を知らない者は人の評価を気にするけれども、神がどうご覧になっていらっしゃるかということが大事だと先ほど申しました。神は裏切りにうつつを抜かし、誰が一番偉いかとうつつを抜かすような弟子たちをどうご覧になっていらっしゃるかというと、一緒に踏みとどまってくれた、よく踏みとどまってくれたねとご覧になっていてくださる。だから一緒に手を置いている者が裏切ったとしても、もう一度一緒に手を置いて食卓を囲むことができる。これは弟子たちの力じゃない、私たちの力じゃない、私たちが自分の力でよし頑張って踏みとどまろうと思って教会に踏みとどまり信仰に踏みとどまっているのではなくって、主イエスキリストが私たちに踏みとどまっていてくださる。神が先手を取って私たちにとどまっていてくださるから、私たちはこの場で安心してとどまって 食卓を囲み、主イエスキリストを中心として命をいただいて生きていくことができるのです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたのしもべと呼ばれるのにはあまりにもふさわしくない私たちであります。一緒に食卓を主イエスと囲みながらいくらでも裏切ってしまいますけれども、そのような私たちにあなたは昨日も今日も明日もとどまり続けていてくださるのです。恵みの言葉を聞き取ることができありがとうございます。語りました言葉をどうぞ一人一人に運んでください。主イエスと共につながって生かされている喜びを増し加えてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌332番、歌詞を黙読いたしましょう。献金を捧げいたします。
主イエスキリストの父なる神様、本朝も礼拝に招かれ、神様の御言葉や説教を聞くことができましたこと感謝いたします。私たちは日頃神様からたくさんの賜物をいただいております。ただいまその一部を献身の印としてさらに捧げいたしました。どうぞよろしく神様のご用心に用いてください。この祈りを救い主主イエスキリストの御名によって祈りを捧げいたします。
アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。